こんばんは。今日は2022年2月26日土曜日の夜なんですけど、これはですね、バナナブレッドのラジオと称して、今32歳の会社員が一人でマイクに向かって話しているポッドキャストを神奈川県川崎市からお送りしているものです。今夜の川崎の気温は9度でして、だいぶあったかいな。今日昼も相当もう春来てるなっていう暖かさ。明日からは15度とか 続いてくるので、でも2月も終わりっていうことで、まああとは暖かくなる一方、そんな春最前線の川崎です 最近その田中克樹っていう人の漫画家だけじゃなくて、本当に多彩な活動をされている方の、今日はそんな日っていう漫画があって、これはブックスっていうその出版社が出版しているものではなくて、オンデマンドでネット上でインターネットで電子書籍として公開されていて、でそれを本としても買えるっていう、オンデマンド印刷で本に閉じてもう売ってくれるっていう、そういう電子書籍のプラットフォームがあって、そこで売られている「今日はそんな日」っていう本を、電子書籍だと1500円で、本にすると2500円ぐらいの感じなんですけど、それを本で買ってそれを読んだんですよね。田中克樹の 今日はそんな日っていうこの漫画は、ひたすら同じことを言う漫画で それはすごくやる気に満ちて仕事をするんじゃなくて、毎日のルーティーンを自分に決めて、その通りに時間を区切って実行したりすることによって、つまり自分の意思によって動くのではなく、ルーティーンによって自分が動かされているような風に振る舞うことで、モチベーションの上げ下げによる影響を受けずに仕事ができるし、あとすごくそれに従って何かをすることがとっても気持ちがいいっていう そういうことを一冊かけて何回も何回も言う 漫画なんですけど、でもそうやって毎日をルーティン化していくことで、ちょっとした違いにも気づくことができるし、なんか体調の変化とかも分かりやすくなって、単調な日々のように思えるけど、実はその毎日の差分がよく見えるようになって、実はすごく刺激的なんだっていう主張ですね。そういうのと、あとその田中克樹っていう人が、茶道っていう、お茶の茶道、お茶の道の茶道ではなくて、カタカナのサに道で、その茶はサウナの茶なんですけど、茶道っていうエッセイや、それをご自身でコミカライズした漫画版の茶道っていうものがあるんですけど、 ある日近所にジムができて ジムができて、そこでサウナに入ってみたらすごく気持ちが良かった。サウナってすごく苦手だと思ってたけど、入ってみて体をすごく温めて、水風呂に浸かることによって血管が収縮して、収縮と拡張を繰り返して、すごく、まあ、いわば整ったと呼ばれている状態になって、すごく快楽物質がガンガン出て気持ちがいいっていう主張をすごく繰り返すそのもう漫画なんですけど、でこの漫画は茶道はドラマ化されたりしたので、それについてもすごく面白くて、ただサウナに入って飯食うっていうだけのドラマ、そういう漫画とドラマでもなんかすごく面白く見てしまう謎の漫画と、その茶道をその田中克樹っていう人が書いているっていうことで、このその今日はそんな日っていうのも、まあ、そのひたすら同じ主張が毎日をルーティン化してモチベーションに左右されない生活をするのがすごく気持ちがいいみたいな、そのルーティンの中に、サウナに毎日行ってんですよね。その朝なんか4時とか3時とかに起きて、日が昇るのを、感じながら仕事をして、午前中に仕事を終わらせて午後は毎日サウナに行きますみたいな描写が何回も描かれるんですけど、でその茶道を見ている時、自分が茶道エッセイや漫画を読んでいる時、ドラマを見ている時もサウナってそんな気持ちいいんだと思いつつ、あんまりサウナに実際に入ったことはなかったんですけど、この、まあ、今日はそんな日っていう漫画で何回も何回もそのサウナに入ってめちゃめちゃリラックスしている様子が描かれているんで、まあ、昨今のサウナブームそうですね、なんか自分もやってみたいなっていうふうに思って、このいわゆる整ったっていう状態をちょっと体験してみたいなと思って、それで試しに一回ちょっと行ってみようと、サウナに。ただ、まあ、そのサウナ自体もそうなんですけど、普段その銭湯とか自宅以外の風呂に入る慣習がなかったんで、一体どこに行ったらいいもんかって感じだったんですけど、最近はそのサウナブームってことでそのやっぱり茶道を見たり、あと茶道以外にもなんかいろんな著名な人たちがサウナにハマっていて、それを発信していることで結構若い人もおじさんもいろんな人がサウナに夢中になっていて、ネット上にそのサウナ行きたいとかいう、有志の人がやってる、ちょっと謎なんですけど、サウナが好きな人たちが集まって作ったサウナ情報をまとめたサイトとかもあって、でそこで神奈川県で、まあ、検索してみると結構近くに温浴施設というかスーパー銭湯というか、なんかいい感じのなんかきれいめな施設があるっぽいってとこで、じゃちょっとそこに、まあそうなんですよね、このコロナ禍毎日1万人とか 感染者が出てる中で、せっかく在宅勤務させてもらってるような身分でですね、あえて感染リスクの高い密室でマスクなしで、まあ、どうなんだっていうのもあるんですけど、まあ、会話はしないし、まあ、あと空いてる時間に行ってみようっていうことで、ちょっとこの判断がどうかっていうのはとも、まあ、ダメだと思うんですけど、しかしちょっと最近その、まあ、メンタルがちょっとうつうつとしていてメンタルやばいなみたいなとこも若干あって、まあ、こんな風にこう笑って言えてるぐらいなんで大丈夫だろうっていう話もあるんですけど、ちょっとなんかやんないとまずいなみたいな気持ちもちょっとあって、まあ全ては言い訳ですね。まあちょっとサウナに行ってみることにしたんですよね。初めてサウナに行って、でもそれがもう1ヶ月前ぐらいなんですけど、その1回目がめちゃくちゃ良かったんですよね。そのめちゃくちゃ気持ちが良くて、サウナが、まあ、正確にはそのサウナ室はめちゃくちゃ暑くて、まあ、室温がその90度とか100度とかの部屋の中、ストーブをガンガンに焚いた小さな部屋に、まあ、10分12分いるから、もう本当に我慢の時間なんですけど、その後にそのサウナ室の横にある水温18度とかのですね、水風呂に汗を流して、シャワーで流した後にその水風呂に入ると、血管がこうキュッてなって、冷たいんだけど、まあ、だんだん冷たくなくなってくるというか、なんかこう体の中に変化が起こって気持ちよくなってくるっていう体験がで、そのサウナ室と水風呂を何回か往復して、で最後、まあ、その温浴施設はですね、あの露天風呂的なスペースがあるんで、そこに、あと寝れるようになってて、まあ、だから合法的に法に触れずに、まあ、全裸で外にこう寝っ転がることができるような設備になっていて、まあ、別にそのいつも外で全裸になりたい欲があるわけじゃないんですけどただそのサウナ室、90度のサウナ室と18度の水風呂をこう往復して、体がおかしくなった後にですね、最後外気浴としてこう外に、まあ、気温1桁台の外で体から蒸気を出しながらこう全裸で寝るっていう時に、まあ、血管がドックンドックンこう動いて血の巡ってるっていうのがすごい理解できるというか、なんかこう自分の体が人体だったんだなっていうのが、その時に普段こう生きてて自分の体をやっぱ見えてないんだなっていうのがその時にすごい分かって、でも血管が全身に張り巡らされていて、でそれがこうドクンドクン回っているんだっていうのが、その過酷な環境にいた時にいることに、自分の意思によってですね、その10分12分いることによってそれが分かるようになるっていう体験 でちょっとめまいにも似たですね、こう地面がぐるーんとこうゆっくりこう回転していくような、まあやばい状態だから、これを良しとしていいのかっていうのもちょっとどうなんだって感じですけど、いわゆるこれが整ったってやつなんですかねっていう状態になって、でその体験がすごく良かったと思ってなんかめちゃめちゃ気分がすっきりしたなっていうのがあったので、それからですね、さっきコロナ禍がどうのとか言ってたくせにですね、ちょっと毎週末その温浴施設に行ってるんですね。だから、今日も行ってきて、でそれでもう4回目とかなんですけど、で行くたびにやっぱりなんかそういう整っていわゆる整ったと呼ばれるような体験があって、なんかこうこれが効いてんのか分かんないんですけど、なんかメンタルもですね分かんないですけど、なんか確実になんかストレスがやっぱそこで解放されていくというか、一旦なんかリセットされてるような感覚もあって、まあだから依存性があるんじゃないかな、サウナにはとは思うんですけど、なんかまあそれはそれとしてですね、なんかいいなっていうので、すごいサウナに通ってしまってるんですよね。結構その自分が今まで知らなかったそういう数パーセントというか温浴施設があるんだってことも知らなかったし、あとそこに行く人たちっていうのも結構いろんな幅広い年齢層の人がいたりして、あとサウナ室の中でのその人の振る舞いサウナ室は中に入るとなんかテレビ局のですね、そのバラエティ番組のいわゆるひな壇、ひな壇の説明するときにバラエティ番組のひな壇じゃなくておひな様のあのひな壇ってちゃんと言えばいいですね、おひな様のひな壇からバラエティ番組のひな壇が出てき例えられているのに、なんかバラエティ番組の方を例えちゃいましたけど、いわゆるおひな様のひな人形のひな壇的な感じで、まあ、2段その自分が行ってる施設温浴施設はサウナ室がその2段になってて、でそこにあのタオルが敷き詰められていて、その敷き詰められたタオルが いわゆるなんか座る場所みたいになっていると。で中に入るとあの真ん中にめちゃくちゃ厚い石が積まれていて、でその横にアロマ水っていうんですかね、なんか水お湯かお湯になんかこうアロマのオイルが入ったみたいなやつがあって、でそれをこう入ってきた人が自由にこう熱々の石にこうかけれるようになってると。で熱い石にかけると、蒸気がまあボワーンとこうシャーンとなって、でそのサウナ室全体がこう蒸気に包まれるような。でサウナ室にはもともとその大型のストーブみたいなものがあって、そこから常に、熱気が出ているし、まあサウナ室の中央に置かれた熱々の石からもまあ熱気が出ているというような状態で、部屋の室温がまあ90度とか100度とかに保たれていると。でテレビがあって、テレビではその日テレが流れてるんですね。わかんないですけど、いつも行くとなんか日テレの、まあ、その土曜の午前中に行くんですけど、そう行くとなんか、あれですね、 ぶらり途中下車の旅をやっていて、でそれを、まあ、見たくもないそんなぶらり途中下車の旅を、まあ、サウナ室にいるおじさんたち、おじさんもいるし、なんか若い兄ちゃんもいるし、僕みたいなやつもいるし、痩せたやつもいるし、太ったやつもいるし、いろんな、もちろんおじいちゃんもいるし、いろんなバックグラウンドを持った人たちがただサウナ室っていうところに集められたというか、まあ、自分の意思でそこに入って、でみんなで見たくもないなんか知らん俳優がうまくもない食レポをやっている、そのぶらり途中下車の旅をみんなで見るみたいな、そういう場サウナ室は、まあ、そのサウナのその何ですかね、その空間上部屋の上の方が暑くなっているので、下ひな壇の下の方に座るよりも上の段に座る方が効率よく汗をかけるっていうシステムになっているので、まあ、大体その上の方から人がだんだん座っていって、で入れなかった人がその下の段に座るって感じなんですけど、上の段の人がこう出てった時に、まあ、その今サウナブームによってですね、やっぱその川崎の片隅にあるその温浴施設でさえも結構サウナ室がいっぱいみたいな状態になっていて、だから上の人がこう出た時にこう下の人がこう取り合うみたいな感じとか、あとサウナ室にこう人がいっぱいこうやっぱ座ってる、これ感染リスク高いなって思いながらみんな座ってるこの感じがなんかこうすごく電車っぽいんですよね満員電車のそれにすごい似てて、結局その、まあ、その通勤とかで疲れた体をリフレッシュさせるためにそのサウナに来てると思うんですけど、まあいろんな人がいるんでちょっとあれですけど、そういう感じのスポットなのに、なんかそこでもこう電車的な風景が空いた席に、まあ、群がったりとかですね、とかこうイライラストレスが結局サウナ室の中にでもストレスがあったりとか、そういう結局その電車的な風景みたいなものもこう電車じゃない場所に見えたりとか、公共みたいなことを考えたりとか、電車の中における公共空間となんかサウナの中の公共空間とか、なんかそういうこともいっぱい考えたりしてる間に、まあ、12分ぐらい経って全身から汗が吹き出ていて、すごく消耗しきって血圧がめちゃめちゃ上がった状態で水風呂にこうザバーンと、まあ、汗を流した上でですねザバーンと入ると、まあ、これが自分がその麺類うどんになったような、そのキュッてこう水で締められるようなですね、そういう時にこのイライラモヤモヤストレスがキュッとこう水で締められて、まあ、解き放たれるわけですね。何も考えられなくなる。で自分の中の体に血管が行き渡っているんだっていうのが、その血圧のグングングンっていう、その BPM がどんどん上がっていってる、その感じがこう全身が共鳴する、血管に血が通ってガンガンガンってこのビートがその共鳴し合って、で全身がこう揺れる感覚があって、でそこからまあ地面がこう回転し始めかなりもうやばい状態ですね。それをまあ椅子に座ったりとか寝そべったりとかして体験するという、ジェットコースターですね。だからアトラクションに近いようなそういう体験がサウナでは起こってるんですね。そんな 世界があるなんて知らなかったんですよ、これまで。だし、みんな知っててやってたっていう、だからこそまあブームになってたりとかしてたんだなっていうのを気づいて、ああ面白いなっていう、まあ、幸いまだそのコロナに感染もしてないですし、ね、ちょっとこういう感染リスクの高い行動を控えるべきだと思う。すごい後ろめたさも感じながら、まあ、サウナに通っている、まあまだまだたった4回ぐらいしか行ってない状態でこんな語るのもあれなんですけど、まあ、そういうサウナっていうのがあるんだなっていうのを最近覚えたんですね。で、まあ、今日も土曜日、まあ、晴れてて、あとまあ体調もまあいいと、熱もないという、これはもうサウナだなっていうところで、まあ、電車に乗ってですね、その温浴施設に行ってですね、行くと、まあ、最近その分かったのが、もうコロナ禍でその営業時間が、まあ、夜そんなに遅くまで温浴施設もやってらんないってことで、まあ、朝にずれ込んでるんですね。だから普通10時にその温浴施設は開くとこなんですけど、朝9時に1時間前倒しって感じになってて、それで、まあ、朝9時に開店と同時に行くのが一番そのサウナ室が空いているので、行くんですけど、入ると、まあ、結構もう並んでるんですよね、そのサウナ目当ての人たちで。おじさんたちがこうもうすでに開店待ちをしているような状態に、なんか自分もそこで靴を脱いでロッカーに入れて、まあ、列に並んでですね、で消毒なり、館内着とかタオルとかそこは貸してくれるんで、それを持ってロッカーにまた駆け込んでですね、着てる服を全部脱いで、これももう最初は結構自宅以外で裸になるっていうのが、もうそれこそ温泉旅館に行くとかそういう旅行ぐらいでしかなかったんで、ちょっと抵抗あったんですけど、もう4回目にもなるとですね、何にも考えずにもう人前で裸になることが全然何の障害でもないっていうことになって、すごい勢いで服が脱げるようになって、とにかく早くサウナに入りたい、温まって水で締められたい、血圧を全身で感じたい、整いたいっていうことですね。もうみんなで結構もうレースみたいになってて、その館内もちょっと渡り廊下みたいな感じのところを歩いてそのサウナ室行くんですけど、それもこうも結構順番がそこで入れ替わったりとかですね、マリオカート並みのデッドヒートが繰り広げられた後にそのサウナ室にこう人が詰められていくという感じなんですけど、今日いつものようにそうやってちょっと慌てながら、半分慌てながら、ただ半分はそんなことしてもしょうがないんで、ちょっと自分を抑えながら、流行る気持ちと抑える気持ちを両方抱えながらサウナ室に飛び込んだらですね、なんか電気が消えてるんですね、その照明がついてなくて、いつもその騒がしかったぶらり途中下車の旅をやってるテレビもついてない、なんか館内に流れてるっぽいそのイージーリスニングの有線とかの流れてそうな、すごい待合室的な、当たり障りのない BGM が本当に聞こえるか聞こえないかぐらいの音量で流れていて、で何しろ部屋が暑いんですね。なんかいつも 90度ぐらいなんですけど、なんか100度ぐらいにこう、なんかストーブもなんかすごい火力が強いんじゃないかっていう感じになってて、だからこれはもしかしたらそのあまりにも回転と同時にサウナ室に入ってしまったから、まだこの営業の準備ができてない状態でこのサウナ室に入っちゃったんじゃないかなと思ってうろたえたんですけど、ただなんか先客のもうすでに、開店と同時のデッドヒートで買ったですねおじさん数名がもうすでに、サウナ室でこう瞑想に入ってるわけですね。瞑想状態に入っていて、まあなんかこういう状態もしばらくすれば、まあ、係の人が気づいてテレビもつけたりするのかなと思ったので、自分もその暗闇のサウナ室にこう座ってですね、そのおじさんと一緒に汗を流して、なんかですね、そしたら、まあ、これは後に分かったんですけど、まあ、今日がその2月26日だから、なんか毎月26日はですね風呂の日っていうことで、なんかそのサウナもより瞑想が深まるようになんか電気を消す日だったらしいんですね。でなんかテレビも消す、とにかく、より深くサウナを楽しめるのが、まあ、風呂の日っていうコンセプトだったらしくて、だからいつもよりあのサウナ室の温度も高めで、あとあの水風呂もですねいつも18度ぐらいだったんですけど、なんか今日は14度とかになってて、もう14度の水風呂ってそのなんかいつまでも冷たいみたいな、そういう水風呂だったりして、結局そういう、温浴施設側の企画で、まあ、そういう状態になってたっていうことで、そのことにまあ後で、まあ、張り紙を見て、あ、そういうことなんだと思って気づいたんですけど、まあ、そんな話ですね。まあ、何かちょっとオチがあるわけではないですね。ひとまず、サウナ覚えたよっていう話とあと今日があの風呂の日だったよっていうことをちょっと、まあ、誰かに話したいなと思って暗闇のサウナ室でいっぱい汗かいて血圧上げてきましたっていう報告でした。